ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。強くて熱い
いやいや本当ですね。マーケットにはほら過熱感っていう熱があるじゃないですか。
はい、
いや本当ここはもう周りがもう暑くても
うこれ外の気温の話ですよね。
そう気温の話、気温の話、はい、いやもうね本当にびっくりですよね。
ねえ、
こんなに同じように暑くなるっていうのはなかなか最近なかったことですけどね。
本当そうですよね、はい、今日もだから4兆円近い商いができているというね。
そうですよ、
はい、暑さの中で、
もうその代わり後でちょっと熱の話ばっかりしますけどね
暑いとねやっぱり水とか飲んで冷やさなきゃいけない場合もありますからね。
ね、まあ、でも熱がある間まあその分ですね元気があるっていうのはいいことなので、
いいことなのでその点は評価ができる。
その点は評価ですね、はい、
そうですよね。加熱感あっても上がっていく時ももちろんありますしね、はい、その逆もまたありますし、
はい、なので、まあ、逆にねこういうふうに続いてくると加熱感っていうか元気が逆になくなるとなんか反動がとかですねそういう話が出てくるので、はい、まあ、そのあたりを注意しつつ、まあ、今日はそのどのあたりがどうなっているのかっていうのをですね
詳しく、
はい、お話したいと思います。
よろしくお願いいたします、はい、この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よーいドン。さて、大引けの日経平均株価、3万573円93銭で480円34銭高、6日続伸で、しかも連日の高値更新ということになりました。はい、ざらば中に一時3万667円13銭をつけまして、これ2021年9月につけた高値に接近するという、はい、動きでございました。
そうですね。うん、今の内田さんの話で、9月のこれ14日なんですけど、はい、終値ベースでですね、3万670円10銭っていうのがありまして、はい、で、あと同じ日に取引時間中の高値で3万795円78銭。
はい。
というのが、まあ、同日、終値と取引時間中の、まあ、いわゆるザラバ高値と言われるやつですね。まあ、そういう形で、まあ、今日、その、9月14日の終値ベースの高値に、3円ほどまで接近したと。
そうですね、
はい、
まあ、意識される水準ではありますよね。
そうですね、うん、で、まあ、この水準自体が、そうですね、リーマンショック後の高値ということで。
そうですね、
はい、
バブル崩壊後の高値でもありますよね。
そうです、はい、はい。なので、まあ、そこを抜くかどうかっていうふうな期待がですね、まあ、高まっているのと同時に、
はい、
まあ、冒頭もお話ありましたように、ちょっと暑い中でですね
気温が暑い中で、
はい、気温が暑い中でマーケットの熱はどうなってるのかなっていうですね、はい、で、まあ、そのあたりをちょっと今日は、まあ、冒頭もお話しましたように詳しくお話したいと思うんですけども、
はい、
今お話ししたその、まあ、株価水準っていうので見ればですよ、2021年の9月の14日の高値に接近しているということなので、
はい、
それも短期間に5月に入ってから、まあ、5月の前からそのバフェット効果とか言われてですね、株価水準切り上がってきましたが、
はい、
4月末はこれ2万9000円未満だったんですよね。
うん、
2万8000、4月末の終値がですね、2万8856円だったんです。はい。で、そこから、今日3万667円というところまで上がってますので、まあ、本当に一気に千数百円上がってきていると。いう状況なんですよね。
はい、
で、この状況でですね、もう本当に2000円近く上がってきている中で、仮に、その高値を抜くとなれば、もうもちろん2000円超えるような、まあ2000円近くまでの上昇ということになるんですけど、そうした中で、これも本当短期間に上がってきてますので、これをですね、その、まあ、テクニカル的に熱、加熱感っていうのを、まあ、加熱の加っていうのは加える方じゃなくて、過ぎる方の熱ですからね。
はい。
はい。まあ、それで見てみるとですよ、まあ、いろいろ加熱感、教えてくれるテクニカル指標ありますが、 まあ、一つは、騰落レシオなんていうのもありますよね。はい。で、120% 超えると、過熱気味というふうに言われる、買われすぎとか過熱気味とかって言われるんですけど、まあ、それはもう140とか 130% ぐらい。今日のやつはちょっとまだ見てないんですけども、はい。まあ、そのぐらいまで上昇してます。ただ、はい、アベノミクス相場の時ですかね、確か160ぐらいまでいってるんですよね。うん、ですので、まあ、過熱気味とはいえですね、その過去にないぐらいのというところまでにはいっていないというところでしょうかね。はい、うん、で、あと、まあ、こうやって今日までもさっきもお話しありましたように、日経平均6連投。
はい。
で、トピックスが5連投ということなので、まあ、やっぱり連投が続くと、まあ、そこでもやっぱり過熱気味なんじゃないかっていうところが出てきますが、
はい。
よくお話しするサイコロジカルラインですね。過去12日間の中で上昇した日の割合。まあ、これを調べたものが サイコロジカルラインということになりますけど、これが、まあ、今日を含めてですね、83.33% です。
83.33%。
はい。
これ、もう、もちろん過熱ですよね。
そうですね。75% 以上が買われすぎなので、はい、で、まあ、これはですね、勝率で言うと、10勝2敗っていうことになります。
はい。
12日間ですのでね、うん、10勝2敗。で、あと、もし明日も上がるとっていうことで考えていきますと、サイコロジカルラインが、まあ、仮にその、12日前、これ当日も含みますので、12日前がマイナスだとすると、今度は 91% 台っていうふうに、11勝1敗っていうふうになっていくわけですね。ただ、これ12営業日前というのは、これ4月の28日なので、
小幅高、34円高でした。はい、
そうですかね。
あれ ?5 月2日ですよね。
あ、いやいや、4月の28
日です、ね。あ、4月
28日。12営業日前だから。
はい、4月の
?4 月の20 28じゃないですか、
ね。28。
はい。
28だと。
今日も含めて。
はい、プラスですね。はい。398円高。
そうなんです。ですから結構上がってるんですよね。はい、なので、明日も上昇しても、サイコロジカルラインは 83.33% で変わらないと。はい。いうことになりますね。ですので、これ、実は明日が週末で、来週月曜日も上がったとしても、サイコロジカルラインは 83.33% のままなんですよ。
うん、
なので、ちょうど12営業日前から3日間は上昇が続いたというパターンなんですよね。
はい。
はい。ですから、ゴールデンウィーク明けのところ、大型連休の谷間で、上昇して、で、その後に明けたところでちょっとこう、もたもたしたんですけど。
そうですね。
はい。そこらあたりでですね、あとはもう、ずっと直近のこの、6連投につながっていくので、まあ、そういう意味ではですね、まあ、過熱感があるんだけども、サイコロジカルラインで見る限りは、まあ、過去も、ちょうど始まったところから上昇が、続いているので、サイコロジカルラインそのものは 83.33% で高止まりという形になると。
そうですね。はい、あと3日は大丈夫。
そうなんです。あと3日はね。はい。ですから、まあそういう形で見ると、ちょっと過熱気味とはいうもののですね、サイコロジカルラインでピークアウトを図るには、まあ本当に下落しないといけないという形になってくるかなという形になりますね。
はい。
で、あと、移動平均線との乖離率というのも、うん、これも、まあ皆さん、見ていらっしゃる方、細かく見ていらっしゃる方は、ね、今日何パーセントかってお気づきかとは思うんですが、
はい。
まあ大体目安としてはですよ、25日移動平均線との乖離率が、まあ、何パーセントを超えると、過熱気味とかっていうふうに、まあ、こう、目安があるんですよね。
はい。
で、この、日経平均とですね、よく言われるのは25日移動平均線ですけど、これ5% を超えると過熱気味、買われすぎというふうなことが、まあ、一つの目安なんですね。
5% を超えると
。はい。
はい。
で、ちなみに今日は、5.74% です。
おー。
結構上がってますよね。
結構離れてますね。
はい。でですね、これ今年に入ってから、一度も実は 4% 超えたことなかったんですよ。
は
ぁ。それが、はい、今日、まあ、昨日もそうなんですけども、この今週、まあ、先週から続くこの、6連投の間でですね、移動平均線、25日移動平均線との乖離率が、まあ、徐々に広がっていって、ついには、まあ、今日は 5.74% まで拡大していると。すごい上昇でございます。
そうですよね。
はい、
チャートなんか見ると、やっぱりちょっと調整したいんだろうなっていう感じには、なんか見えちゃいますけどね、勝手にね。
そうですね。で、もう一つはですね、今度は同じ移動平均線乖離率の中でも、 私が、よく見てるのが、5日移動平均線との乖離率なんですね。
短期的ななんか高値つかみたいな感じになるんですかね。はい、
これなぜに、5日移動平均線を見るかというとですね、25日移動平均線と株価って平行して上がっていくことがあるので、
はい、
そうなると、一定のその水準のままずっと続いちゃうとですね、ピークが見えないので、なので、短期的な急上昇が発生していないかどうかということで、5日移動平均線も合わせて見るようにしているんですね。
これ結構離れてますよ。
そうなんですよ。
5日ね。
はい。で、過去はですね、だいたいやっぱり 2% 超えると、上昇が止まったり、あるいは、反転するとか下落するとかっていう意味ではなくて、上昇が一旦止まって、
うん、
で、その後、上昇の勢いがちょっと鈍るみたいな、そういう動きがこう出やすいんですよね。
はい。
で、ちなみに今日はということで、見てみますと、2.23% ということで、今年に入ってからは最大乖離でございます。
そうですよね。昨日もしっかり上がってましたけど、はい、それほど5日線とは離れてないように見えるんですよね。
そうですよね。
ね
まあ、大体こんなにですね、取引時間中に500円を超える上げ幅っていうのがほとんどこれまでなかったので、うんまあ、そういう意味ではですね、短期的にこの数百円、じゃなくて、500円から600円上げるっていうような状況になってくると、まあ、乖離が広がりやすくなってくると。で、まあ、そのまま、取引時間中、高値をつけて、ある程度、こう、上げ幅縮めて終えるってなるとですね、移動平均線の乖離はそれほど広がらないんですけど、
はい。
まあ、今日のように、まあ、ほぼ今日の高値近辺で終えていると、まあ、高値から見ると80数円ほど、上げ幅縮めてはいるんですけども。
そうですね。しかも、はい、9時台、午前中の9時台につけてるん
で。そうです、そうです。
はい。
はい。なので、まあ、少し、日中の値動きだけ見ると、警戒感はあるものの、まあ、終値で見てもですね、実際のところその 2% を超える乖離率になっていて、このまま、維持できるかどうかっていうところですね。
はい。今日の1日のでも動き見ると、
はい、
寄り付いた後に10時台に今日の安値つけて、
はい、
それでもしっかり戻してきてっていうような動きですから、
そうですね。
まあ強いって言ったら強いんでしょうけどね。
そうですね。それであと、内田さんさっきね、冒頭話してくれましたように、やっぱり売買代金が、4兆円近くできているので、
はい、い
や、多い。ね、3兆8000億円。うんですから、まあ、この金額を見ますと、やっぱり、大引けで値段も保っているっていうところと合わせてみればですよ。買い意欲が強くて、やっぱりこう、ちょっとこうね、押してくると、買ってくると。
はい。
で、この買いが、新規の買いであるというところは、まあ、マーケットが強いという一つの期待につながるんですけど、
はい。
まあ、一方で日中の、空売り勢というんでしょうかね。マーケットが、ちょっとこう、急ピッチで上がっているので、売りを仕掛けるなんていう人がいるとすると、まあ、そのあたりが少し、買い戻しというようなところもですね、一方ではあるのかもしれないというのがちょっとポイントになりますかね。
そうですね。短期的なその買い戻しと、はい、あと新規の買いをこう巻き込みながら上がっていると、
はい。そうですね。
いうことですよね。
そうなんですよね。で、あともう一つ、はい、今度はですね、
はい、
ボリンジャーバンドなんですけど。
ボリンジャーバンド、
はい。はいボリンジャーバンド見ますと、ボリンジャーバンドってほら、標準偏差から作られているので、
はい、
単純に移動平均線のようにですね、一定の割合でこう上昇していったりだとかっていうわけじゃなくて、急に広がったり、急に狭くなったりするじゃないですか。うん、
はい。
で、今回見ると、案外広がってはないんですよね。
え、そうなんですか？
はい。ですね、今日の、ボリンジャーバンドの値、プラス3シグマの値を見ますと、3736円。
はい。
これは25日移動平均線を使ってます。
はい。
3736円ちょうどですね。
はい。
で今日の終値が3573円なので、まあ取引時間中もちょっと届いてはいないんですが、まあプラス3シグマに接近しているという状況と。
今じゃあプラス2シグマと3シグマの間で3シグマの線に接近している。
はい。
はい。
で3シグマが大きく広がっているかというとそうではなくて。うんですから、このボリンジャーバンドの、標準偏差の考え方からすると、例えば昨日の時点でですよ。昨日の時点で、終値ベースで見ると3万トンで93円ですけど、
はい、
この時のプラス3シグマの値というのが、これはもう皆さん、ご自身の、チャート見ていただければわかるんですけど、3万飛び466円だったんですよ。
466円。
はい。ですから、昨日は3万飛び90円台で終えてるんですけど、ボリンジャーバンドの考え方からすると、3万466円まで行ってもおかしくなかったと。
でも行かなかった。
行かなかった。で、今日はということで見ると、今お話ししましたように、終値は 35,73 円で、ボリンジャーバンドのプラス3シグマの値が 36,736 円ということは、これ明日もっと広がらないと、もし勢いよく上昇が続いたとしても、ちょっと、ボリンジャーバンドからするとですよ、プラス3シグマ超えてくるようなことになると、バンドが広がってないのでね、
はい、
標準偏差からするとですね、少し行き過ぎ感が出てくるかなと。
目安はやっぱりプラス3シグマを超えたところ。
そうですね。あるいは、届かなくなるか、どっちかっていうところでしょうかね。
そうかそうか。今のところは届いてない。はい、
そうです。
はい。
届いてないんだけど、もうほぼ接近していると
。接近している、はい。
というところなので、一番まあ理想的なのは、上向きのプラスシグマに、プラス3シグマに沿って、まあ、またこう、じわじわ上がっていくっていうパターンが、一番理想的で。
で、プラス3シグマでね、はい、ずっと上がっていくんだったら結構強いですよね。
いや、強いですよね。で、ちなみにですね、そんな状況が過去あったかというと、
はい、
実は、3月の3日以降ですね、うん、3日から、ほら、SVB、シリコンバレーバンクの破綻の発表がある前の9日の日の高値をつけたとき。
はい。
あの時はですね、今お話したように3日から、ずっとこれ終値ベースで見ると、プラス3シグマに沿って上昇してたんですよ。で、まあその営業日数で言うと大体4日間、5営業日ですかね。っていうところなんですけども、まあ、シリコンバレーバンクのその破綻の話がなければ、またどうなっていたかはわからないんですが、まあ、やっぱり、この時の動きを見るとですね、プラス3シグマに沿って上昇が続いている、で、そうした中で何かやっぱり悪いニュースが出ると、ちょっと、まあ、窓を開けて下落したりだとか、というですね、
はい、
動きがこう出てくる可能性があるので、まあ、そのあたり、これちょっと誰にもわからないですからね、そんな突発的に何か起こるかなんて。でもイベントに関してはやっぱりちょっと注意しておいた方がいいんじゃないかなという感じはしますけどね。
G7 もね、
はい、
始まりますよ。
はい、ね、明日から。
その間になんか悪いニュースが入ってくるとあんまりちょっと考えにくい気もしちゃうんですけどね。すいません、ちょっと自分の、期待だけですけど。
まあもちろんね、そういうふうになんか混乱させれるようなね、わざとしなければ、まあほぼ主要国集まってるわけなので、ね、経済指標にしても、それほど、まあ、大きな悪いニュースが出てこなければ、というところなので、まああとは本当にやっぱり G7 終わってからでしょうかね。バイデン大統領が、マッカーシー下院議員とまた、債務上限引き上げの問題で協議すると言われてますから。
はい、結構ね、さっさと帰ってね。
はい。
やられるみたいですか。
ねえ、オーストラリア行く予定もちょっとね、キャンセルしちゃったりだとか。
はい、まあ全部重要ですからね。
で、まあ昨日のね、ニューヨークダウの上昇の一つの背景にはそれが進展しているということで、
はい、
まあ楽観視されてるんですよね。
そうですね。
はい。
なんかナスダックなんかもね、高値強いじゃないですか。
そうです、そうです。昨日ソックス指数がまた 2% 超える上昇ですからね。
だからこのところちょっとまあ、ナスダック強かったものの、ダウなんかこう鈍くて、
はい、
で、それの中で日経平均がこう上がっていてって感じでしたけど、これがアメリカ株もまたついてきてってことになると、さらに強くなっちゃうのっていうね、期待はありますけどね。
いや、本当そうですね。ですから、今お話しした過熱気味っていうところはもちろんあるんですけど、ただトレンドそのものは全然崩れてないので、
はい、
まあやっぱり急反転、急反落っていう何かしらの、まあ、さっきお話したような3月9日の、あるいは、翌営業日の10日のですね、窓を開けて、下落して始まるとか、まあそういうふうなことが、まあ起こらないと、売り方はちょっと厳しいかなっていう感じですよね、今ね。
こういう時は、
はい、
高値警戒感を持ちながらですけど、
はいはい、
もう、がっちり握って、我慢するしかないですかね。持ってる株を。どうですか？結論的に。
短期的にですね、スイングトレードやってる人はもちろんホールドでしょうね。
ホールドでいいですね。
ホールドでいいと思いますよね。
いいですか？手順はなくて。
でも、中長期で考えてる人は、
はい、
まあ、今、インバウンド期待だとか、業種にもよりますけど、持ってる銘柄にも。でも、いろいろとね、期待通りの結果が出てきているような、企業群も結構あるわけですから。まあ、ただ、現役っていうところで見ると、前回もお話しましたけど、EPS が大きく低下してきていて、で、ファンダメンタルズは、実はあんまり予想的には良くないんですよね。 でも、ほら、株価が上がってくると、はい、皆さん、それは悪材料はもう出尽くしたんだっていう。
判断がね、できますよ。
話があるじゃないですか。
はい、そうです、
ね。それがね、ちょっと本当なのかどうなのかっていうのは見えないので、まあ、私はまだちょっと懐疑的ではありますけどね。
そうですか。ファンダメンタルズ。まだ動かない。
いやいや、動かないじゃなくて、ファンダメンタルズに関してはですよ。
そうですか。
日本はね、内需はいいとは思うんですけど、うん、外需で見ると本当大丈夫なのかなっていう気がしますけどね。
懐疑的に見ながらホールドっていう感じですかね。
そうですね。まあ、よく言うまあ、ストップロスっていうんでしょうかね。
はい、
あ、そういうのを、まあ、銘柄的にはスイングトレードされてる方は入れとくっていうのが、まあ、一つポイントでしょうね。
なるほど。リスクマネジメントね。
そうです、そうです。
しながら。
はい。
はい。
あるいは半分ね、一旦利確するとかね。
ああ、そういうタイミングでももちろんあるわけ。でも、高値前にして、やめられます。
どうですか。金は誰にもわかりません。
そうですね。はい。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さあ、それではここからは為替の分析をしていただきましょう。ドル円現在137円67銭あたりでの取引となっています。これチャート見ると、はい、日足だと今日上がれば陽線が6本。
はい、
うん、強い
ね。強いですね。まあ、一時134円を割り込む場面があったのが5月の11日で、
はい、
まあ、その後はもう今、まあ、その当日も含めてですけど、内田さんの話にあったように、まあ、陽線が昨日まででだいたい5本、
うん、
で昨日の陽線が結構長いですよね。
そうですよね。ぐんと伸びましたよね。
はい、そして今日はまあ寄り付きというか、まあ取引が開始した、ウェリントンあたりの値段でですね、そのまま、まあ、その近辺での推移ということなんですけど、ただ、今日の高値が137円の74銭あたりなので、
はい、
もう5月1日2日の高値77銭があるのかな？そこにギリギリってとこですかね。74銭ですからね。
そうですね、はい。ちょうど並んだ感じですかね、
で、そこをもし超えるとですね、次にあるのが137円の90銭。これが3月の6、8日ですね。先ほど株で高値をつけたっていうのが3月9日だったんですけど、
はい、
為替のですね、直近のその5月の2日を除いた高値は、その前の高値というのが、3月の8日になってくるので、 意外と株とまあ連動している感じでありますね。
そうですね、はい、だからその137円台の高値っていうところに今接近してきて抜こうか抜かまいかっていうねなんか、はい、ところじゃないですか。ここ抜いてったら結構またなんかこの150円台つけた時の高値ぐらいがもう目安になっちゃうみたいな、ざっくり簡単に言うと
すっごいざっくりですね内田さんそこまではいかないんですよ。
あ、そうですか、はい、ちょっと雑すぎました、まあ、途中のね山は山たちありますけどね。
そうそうそう、だからそこをやっぱちゃんと見とかないといけない、
見とかないといけない。そうですか、はい、
ちなみにですね、はい、今の内田さんの話で言うと3月の高値を超えるとですよ、はい、まあ、ドル円で見た場合の次の高値というのが140円台なんですよね。うん、
ありますね前半でね、はい、
11月になるんですけど11月の、これですとですね、私が見てるとこですと、21日ですね、
はい、
142円の25銭っていうのがありまして。
そうですね、
はい、
これまさに抜けたらもう150円間近って感じですよね、目安的には。
そうですね、150円手前にちょっとね山ありますけど、まあ、はい、節で言うともう150円までないっていう形にはなりますね。はい、まあですからこれどうなんでしょうね。まあアメリカのそのデフォルト懸念が後退して、
はい、
であとまあ経済指標がまあそれなりに、まあ特に労働市場が強いという形になってきて、で FRB の利上げ停止という見方は株式市場では多いものの、まあね、どっちになるのか実際には、はい、まあ、そこでまあ景況感がいいということでドルが買われて、でなおかつ利上げもって話になっていくの か、そういう風になっても景況感がしっかりしてるってなれば、まあ逆にやっぱりドルは買われるんでしょうね。
いや、それは強いですもんね、経済自体が。
ねえ、っていうことになりますよね。ですから、利上げの停止云々もそうですけど、やっぱり経済指標の結果と、あとは、労働市場どうなってるかっていうところに、やっぱり今後も、注目が集まって、
うん、
で、目先は今お話している、137円から8円抜けるかどうか。そこが短期的なポイントになってくるのかなってところだと思いますね。
うん、そうですね。
はい。
この何でしたっけ、銀行破綻、現行、はい、銀行の不安が高まった時の3月9日に株は高値つけたじゃないですか。
はい、
でも為替はその前の日なんですよね。ドル円がね。
そうですね。はい。
だからどうでしょうね。ちょっと先行指標的な感じになってくれるってパターンもあるんですかね。
ね、そうですね。最近の日本株見てますと、特にソックス指数が上がっているのと、うん、それからあと、まあ、為替が円安に触れているので、まあ、両方で、国内の半導体関連株の買いが結構ね、入っていて、
値上がり。ニュースもいいニュースばっかりね、最近入ってくるようになりました。
政府の支援がね、いろいろ、日本に企業を誘致するとかって話も出てますし、まあ、ですから材料もいい話が出てきているということなので、まあ、為替が先行指標として動いてくれれば、
うん、
まあ、為替のトレンドも、今、ボリンジャーバンドで見る限り、バンド広がってますので、
はい、
そうか、この流れが。
これ、日経平均よりも強い上昇ってことですね、そうすると足元はね。ドル円。
まあ、そうですかね。まあ、バンドはね、ボリンジャーバンドで見ると日経平均あまり広がってないですけど、
はい、
まあ、ただ、ボリンジャーバンドで見るとですね、ドル円はまだプラス2シグマ近辺なので。
そうなんですね。
はい。これ20日ですよ、移動平均線はね。はい。ということなので、いずれにしても、まあ、皆さん、笑顔で。
何ですか、その。それ何ですか。
楽しい投資生活を、ね、送っていただければと思いますが。
は
い。
わかりました。分かれた？分かってないような気がしますが、あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は、
福永博之と、
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。